ビジョンの向こう側。はい、それでは今週は起業家、AI プランナー、画家、そして旅人の肩書きをお持ちの平秀信さんをお招きいたしました。平さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。お願いします。
お忙しい中ご参加いただきましてありがとうございます。平さんの簡単なプロフィールをご紹介させていただきますと、長崎県ご出身で、その後長野県の建設会社で21年間サラリーマンとしてお過ごしされたということなんですけども、この会社がなんと倒産をされたということなんですよね。で、そこで平さん自身が1億円の借金を抱えるということになられたということなんですが、これどうでしたか？この借金を背負われた時のご心境とかですね、こんなご気持ちだったっていうのはありますでしょうか？
心境は、まず1億円という金額がピンとこないもんですから、重いか軽いかもわからなくて、これから返していく、返さないっていうか、そういうことも全然わからなくて、ただ押したって感じなんですよ。連帯保証人の印鑑を。で、押した後にいろんな人に話を聞いて大変なことになってしまったっていうのを気づいたっていう感じなんですね。
で
という
も、
のも、それまで借金なんか当然したことはありませんし、連帯保証人が何かっていうことも知りませんし、それを押したら後どうなるのかなっていうことも想像もつかなかったんですね。
普通ですね。1億円の借金を突然背負ってしまうと、多分絶望の気持ちでもう打ちひしがられると思うんですけども、その際、平さんどういうお気持ちでした？もうこれは再起不能なんじゃないのかとか、そういうことも思われたんでしょうか？
いや、全くそれは思わなかったんですけど、
そうなんですね。
なぜかっていうのが、やっぱりその連帯保証人のことをよく知らなかったっていうのがあるんですけど、それで、まあ返せるだろうなっていう気持ちはすごくありました。
言い方が非常に不適切かもしれないですけど、良き意味で不勉強だったって感じなんですかね、そういう意味だ
そうなんで
と。
す。
まあ、そ
今
の
な
後
ら
ね、
押しませんけどね。
まあそうですよね。で、まあこの後、この大きな借金を背負われた後に、実はご自身でも会社を設立されるんですよね。
はい、そうです。
建築会社のエルハウスという会社を設立されるわけなんですけども、この会社は拝見してると、なんと3年で10億円の売り上げを上げるような大きな会社に成長させられたということなんですけども、まあ、なんか平さんの中で、こういうポイントがあったから、ここまで大きく成長させられたっていうのは何かあったんでしょうか？
まず一番がマーケティングを知っていたっていうのがあるんですよ。その起業する3年ぐらい前から神田先生のところで勉強していましたんで、そのセールス、集客、商品化、そういうところをすごく勉強していたんですね。なので、うまくいくだろうなっていう予感はすごくありました。
平さんというと、神田正則さんのもう一番弟子とも言われていらっしゃる方なわけなんですけども、当時ね、今はちょっと神田さんはもう皆さん知ってる方もたくさんいらっしゃってという感じですが、当時、その神田さんに指示をして、いろんな教えを仰おうと思われたきっかけってのは何かあったんでしょ
きっかけは多分ほとんど全員が同じだと思うんですけ
うか？
ど、ピンクの本と、あなたの会社は90日で儲かる。それと、小冊子を先生がすごく出されていて、小予算顧客獲得法。それを私の知り合いが、平さんこれ面白いよとか言って渡してくれたんですよ。で、何かなって思ったらもう衝撃を受けまして、これは本当かとかいう、本当にびっくりしました。
私もね、確かにピンクの方を初めて拝見したときは、まあちょっとね、今少し時代がね、先に進んでるところもありますけど、でも普遍的なところは変わりないと思うんです。やはり驚きました。それを、今、平さんはね、神田さんの教えを受けて、どんどん今、後進に育成を力も入れたりもされていらっしゃると思うんですけども、今、平さんのお弟子分の方っていうと、どのくらいの方がいらっしゃるんでしょうか？もうわかんないかもしれないですけど。
上場企業ももちろんたくさんいるんですよ。僕が知ってる限りだと、アマゾンのなんか、 こうクリックするそのシステムをなんか作ってる人とか、
ええ。
セブンイレブンとか大手のコンビニの人事を全部ソフトで動かしてる会社とか、上場企業5、6個は知ってます。でも、一番多いのはもっとすごく底辺の、なんか底辺でいろんなことをやってる上場企業じゃなくて中小企業のまだ小さい人たちとか、あと、工務店全般とか、そういう人たちですね。
これサラリーマンがね、21年経った時に40数歳だったと思うんですけども、
はい。
その時にご自身がお弟子さんを持って自分の教えをこう伝えていくなんてことは予想されたりはしてたんでしょうか？
それはもう最初からしてました。
あ、してらっしゃったんです
はい、
ね。
一番最初からなんですけど、
はい。
それを神田先生に言われてたんですね。
ええ、ええ。
平さんのやることは、自分が成功して、その方法を人に教えていくことだよって言って、それを守れますかみたいな感じだったんですよ。
なるほど。
で、私はもう、守れますと即答して、その通りをやってるんですけどね。
最初はどうだったんでしょうか。自分の方、お弟子さんというかね、そういう方を集めていくのも、おそらく大変な時期もあったんじゃないかなと思うんですけども、どういうところに当時はご苦労されたりなさられましたか。
私、集客で苦労したってことが本当に記憶にないんですね。なんといってもそれを勉強してたんで、
なるほどね。
そこで苦労してたんじゃ意味がないじゃない
な
で
る
す
ほど。
か。コンサルタントがコンサルできなくて苦労するみたいな感じで、そういうことがすごく嫌だったんですよ。だから、集客で苦労したっていうのは一回もないです。
これはなんか僕らとしてはとてもなんかこうあやかりたいそのお言葉でもあるわけなんですけども、これ一言でもし言われるとするならば、なかなか一言では語れないと思うんですけども、なんか集客の、まあ、極意といいますか、平さんの中での集客とはこういうものだっていうのをもし表すとしたならば、どういうことが言語化できそうでしょうか。
これも神田先生に本当に教えてもらったことで自分が考えたんじゃないんですけど、集客の入り口はチラシだって言われたんですよ。現代だと集客の入り口はランディングページだと。それを言われてたんで、入り口はいつもそこなんですよ。チラシとかダイレクトメールとかランディングページ。そこから始めれば全てうまくいくって。でもそこを通り越したりとかめんどくさいなとか、よくわかんないからとかお金かかるからっていう理由で違う道を選ぶ人たちがいるんですね。やっぱり道は一つじゃないですから。そうすると苦労されてしまうんじゃないのかなって気もします。もしくは苦労はしないけどお金がかかるとか。
遠回りしちゃうわけですね、逆に。私もね、平さんの、まあ、講座を実は受講したことがありますけども、やっぱり徹底している P の作り方とかをですね、教え込まれたなという記憶がありますね。当時
そうなん
の
ですよ。
神田先生の教えがあって、今の平さんがいらっしゃるのかなという気もいたしますが、ね。まあ、そして今ですね、その神田さんから DRM ですよね。特に学ばれたのはダイレクトレスポンスマーケティングだと思うんですけども、それを学ばれて自分の後進の方の育成に当たられていらっしゃる一方で、先ほど肩書きでもお話しさせていただきましたが、まあ、画家、アーティストとしてもね、一面としての平さんのお顔もあるわけなんですが、以前2020年ぐらいに個展なんかも開かれてらっしゃいましたよ
は
ね。
い、開いてます。
これなんか絵の道に進まれようとされたきっかけってのは何かあったんでしょうか？
きっかけは、小学校まで遡るんですけど、小学校の時に巨人の星とか、明日のジョーがすごく大人気で、その漫画をずっと教室で描いたりしていたんですね。で、漫画家になりたいというふうに思っていて。それが、今度は18歳の時に、専門学校に行ってる時に、その夢がまた膨らんできて、そこで漫画家のアシスタントになったんですよ。で、集英社っていう少年ジャンプがあって、そこに投稿していたんですね、漫画の。それが一本認められて、で、一回出てこないかっていうふうに言われたんですよ。と言ったところ、背景が下手だから、アシスタントをまずやってみないかって話で。それで、ビッグジョーっていう先生なんですけど、そこに行って勉強して。だけど、その漫画家の世界ってもう地獄みたいな恐ろしい世界なんで、いや、これは無理だ。絶対できないと諦めて、 逃げ帰ったんです。
ああ。
そういうところがまず18歳であって、次に40何歳になった時に、また絵をやりたいなっていうのが復活してきて、それで、点画っていうのを自分で勉強して始めたんです。アボリジニアートってやつなんですけど。
なりますね。
で、それがなぜかヒットしまして、
う
その教室を一人10万円でやったらいつも満席なんですよ。
ん。ええー。
え、10万円も取れるのかと思ってびっくりしまして、ただ点を打つのを教えてるだけなのに。それが何回やっても満席になるんですね。まあ自分の絵というよりも私のことを知ってくれて興味があったっていうのがあると思うんですけど。で、それをどんどん書き溜めていってたんですよ。そしてある日個展やってみようかなっていうふうに思って、その時に、その、ある会社を閉めようと思って引っ越そうと思って、その引っ越し資金が800万円かかるって言われたんですね。これは絵を売って稼ぎたいっていうふうに、マーケッターとしての欲が
なるほど。
ありまして。で、個展を開いて100点を1ヶ月で描いたんですよ。あ、50点ぐらい描いて50点ぐらい余ったかな。で、開いたところ全部売れたんです。で、1000万円を手に入れたんですよ。というところから、今度は、大人になって、60歳ぐらいになって、また絵をやりたいというふうに 思い始めて、今度は、ああいうふざけた絵じゃなくて、ちゃんとした絵を16世紀ぐらいのところから勉強したいと思って始めたんです。それで、専門学校にもう一回入り直しました。
なんかね、通学されてるご様子も SNS にアップされたりも
は
され
い。
ていましたけども、このなんかアートとビジネスってどういう点が相通ずるところがあったりするんでしょうかね。
やっぱ、ビジネスもそうですけど、アートはもっとすごい歴史がありまして、その歴史を追っていくと、なぜ絵が売れるのか、売れない人がどうなっていくのか、で、絵はどうやってできているのか、構図、色、デザインとか、そういうものが組み合わさってできていくんですけど、絵って説明できないと描けないんですよ。
ああ、なるほど、そうなんですね。
説明できた人が上手っていうか、サッカーなんかでもそうですけど、相手の動きを全部読んで、自分の動きも読んで、パスをしてっていうのは、そういうのを言語化できないと、サッカー選手になれないって言われてるんですけど、で、ビジネスもそうで、パッと浮かんださえやるかじゃなくて、それを言語化して、企画書にして、プレゼンをして、どうやって成果を上げていくのか、利益をいくら取れるのかっていうのを設計しますよね。そこの設計部分がすごく似ていたんです。それで絵も描くのと同時に見方とか解説の仕方とかそういうのをずっと勉強していったんですよ。それを今ビジネスに全部応用していってるんですけど、これがまた他の人にない発想になってすごく当たってますね。
あれなんでしょうかね。アートというと、どうしてもこう、ロジックというよりは、こう、右脳的な発想を使ったりということが多くなると思うんですけども、ビジネスもロジックだけではなくて、左脳だけではなくて、右脳的な発想も時には必要と言われますか。そういうところに相通ずるのかもしれませんね。
確かに。なんかそれがこう混ざり合うみたいな変な白と黒のマークみたいな感じですよ。
まあ、まさに神田先生もね、この右脳的な発想でってことをよくおっしゃられていますけども、なるほどね。こう、いろんな顔をお持ちの、まあ、平さんでいらっしゃるわけなんですが、いろんなことをね、今までご挑戦されてきて、まあ、ご成功されてきていらっしゃるご経歴あると思うんですけども、こう、次になる目標ですとか、次の何か野望というものは、もし今、おっしゃっていただける限りのものであれば、教えていただくことは可能でしょうか。
野望は AI なんですけど、なんで AI かっていうと、人から見て私を AI って誰も感じないし想像しないと思うんですね。どっちかっていうと野生、エロ、ふざけてるみたいな感じなもんですから、AI と一番離れてる人間じゃないかってみんなから言われていたんですよ。だけどある日突然私が AI に目覚めて、それを始めたらものすごく面白いんですね。それで、いや、これはこいつに教えなきゃ、これはこいつに教えなきゃってやってると、教わった人間がみんなこれはすごいとか言って言い始めて、で、私よりもみんながすごくなっていくんですけど、もう AI の面白さっていうか未来性というか、実は過去にも、現在にも戻ってくれるみたいなのが AI だと思うんですけど、そういうところすごく好きなんですよ。
なるほどね。確かに、 平さんって言うと、私も失礼ながら、ちょっと AI と対極のところにいらっしゃるのかな
ええ。
ばかり思ってましたが、今はね、精力的に AI を後進にまた教えていらっしゃるようなね、講座をお持ちだったりもしていらっしゃいますけども、何かそこに今後のビジネスの可能性ですとか、そういうのって何か見出せそうですか？
これ見出してるのが、AI を動かすにプロンプトで動かしますよね。プロンプトイコールコピーライティングなんですよ。だからコピーライティングを勉強してる人はプロンプトをすぐに使えることができるんですけど、勉強していないと何が何だかわかんないみたいな。あっちの今度、こういうプロンプトを持ってきてそれを打てばいいとか、そういう感じなんですけど、コピーライティングを習ってる人たちってそういうのを使わないんですね。自分で考えてこうすれば面白くなるんじゃないかとか、ここで行動経済学を入れて、ここで DRM を入れて、ここに評価経済を持ってきたらすごく面白くなるんじゃないかとか、そういう考え方をしていくんですよ。
なるほど
だ
ね。
から、出力されてくるものが全く違うんですね。
もしかすると、そういう、ライティングが得意な方が作られると、もう唯一無二のものに近いものが出来上がってきたりという可能性もあるわけですね。
そうです。それが自分ですごく可能性を感じていて、で、私も普通の AI の使い方を教えたくないんで、なんかタスクみたいなやつは、そっちの人に教わってくれって感じで。そうじゃなくて、アイデアを出して、形にして、ランディングページにしていくにはどうしたらいいのか、それでどうやって集客してセールスできるのか、だけをやってるんですよ。
なるほど。
だから会議の記録を作ってくれって言われても、どうやってやるのかなとか、わかんないですよ。
じゃあもうちょっと今世の中で言ってる AI の使い方よりも、平さんが教えてらっしゃるのはもう少しこうクリエイティブな世界の中に入っていく、そういうイメージなわけですね。
そうです。AI っていうので、要約っていうのが今一番重要だって言われてるんですけど、私は要約が一番重要じゃないというふうに感じたんですよ。大体みんなが重要だって言ってることは嘘なんで。じゃあ、要約じゃなくて、いろいろ今もお話ししてますけど、ここで何が重要かっていうと、私が一個だけ発見したのは、どこでストレスを感じるかなんですよ。で、これをテキスト起こしして、要約しようと思ったときに、ストレスを感じる部分を指摘してくれて、プロンプトを入れると、こことこことこことここで、あっちがストレス、こっちはストレスを感じていると。で、そのストレスを感じているところがビジネスになっていくってい
なるほどね。よく言われるなんかこう、ペインポイントを探せというようなところかもしれないですね。
そうです、そうです。
なるほど。そういう見方をされるっていうのは私にとっても非常になんかこう、新しい見方で、今教えていただいたなという気がいたしました。平さんですね、今日本に限らず世界がね、いろんなこう激動というか、あまりよろしくない感じで、リバース回転しようなところもあるわけなんですけども、これから次の日本を支えていく、あるいは世界を支えていく次世代の、まあ、若い方、ないしは経営層の方、たくさんいらっしゃると思うんですが、そういう方にもし平さんからメッセージを送られるとしたら、何か一言いただくことできますでしょうか？
ありますね。重要なメッセージがあるんですけど、これ、経営者とか起業家の人たちって、やっぱ利益とか、株主とか、自分の遊びとか、そういうことばっかり考えていると思うんですけど、現実は恐ろしいことが底辺で起きてるんですけど、それも私、最近知ったんですね。で、年金をもらうようになって、で、その年金をもらいに行くときも、あんたが年金もらうのはおかしいとか言ってものすごく言われて、稼いでるじゃないかとか、いや、そうじゃないんですと、現実はこうなんですって話を何回もしに行って、やっともらえるようになったんですね。そしたら、年金と今日本の問題で、生活保護っていうのがありますよね。生活保護の方が年金より高くて、おかしいじゃないかって話があって。で、生活保護を受けてる人を監視する人みたいな仕事があるの知ってます？
ありますね。
そういう人にこの前出会ったんですよ。
ほうほうほう。
私、生活保護をちゃんと受給してる人がちゃんとやってるか、車とか買ってないか、パチンコに行ってないか、そういうの見張る人なんですよね、とか言って。それで、ある人のところに行ってみたら、誰もいないんでドアを開けた。そしたら、ものすごいゴミの山で、なんでこれももう信じられない廃墟かっていうようなアパートがあって、で、中でゴソゴソする猫がいるのかと見たら、子供が3人そこにいたって言うんです。小さい子供、小学生ぐらい、小学生が一番大きかったかな。で、君たちどうしたのって言ったらお母さんが帰ってこないんです。え、何してる？もう1ヶ月食べてませんとか。ゴミを食べて生きてきました。お風呂も入ったことありませんとか。 もうその場で警察とか生活保護じゃあれみんな呼んで連れて行って施設に入れたんですけど、そういうことが実際に起きてるんですよ。だけどそんなことは誰も知らないんですよね。それが昔カンヌで映画賞を取った誰も知らないっていう映画のもありましたけど、同じことが日本で起きてるんですよ。それなのに、なんか値上げとか、お米とか、トランプだとか、ウクライナとか言って、足元はどうなってんのって、本当に思います。だから自分でもできるならば、そちらの力になれるようにしたいなと思ってます。
まあ、確かに私ももう40を過ぎましたけども、本当にこれからの自分の次の世代がどうなっているのか、まあ、自分は不安もありますけど、次世代の不安というのはやはりありますので、やはりここは日本を良くしていきたいと思う、まあ、私ももちろんですけど、平さんのような、ね、方で日本をもう一度立て直していく、そういう機運を作っていけたらなと思っております。さあ、本日はすみません、短い時間でありましたが、起業家、AI プランナー、そして画家、旅人の肩書きをお持ちの吉良秀信さんにお越しいただきました。吉良さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。